今日は前のこの安息日の続きです。のマタイ福音書の12章の9節から14節ですね。この安息日の重要性ということですね、非常に大切だということがどのように言われているのかということです。ここではですね、前のところとつながっていますが、この当時は歩きながら小麦の方を摘むという、これは食べても構わないということになってたんですね。けれどもそれが安息日やったらいけないと、収穫ということに反するからだ。現代ではそのようなことも考えられないような無意味なことだと思いますよね。小麦を手で取って食べてもいいけど安息日やったらダメなんて非常に不可解だと。でもそれが非常に大事なように思われていた。歩く距離まで、それから一切荷物をすることもみんな禁じられる、徹底していたわけです。でもそれ一方ではそのぐらい徹底して守ったからこそ、遠いところに、バビロンに捕囚となったところでもですね、ユダヤ人の信仰が滅びなかったというところがあったんですね。そういうこと、神殿もなくなったと、職業的な祭司もいなくなった、それでも続いていった、ずっと続いたのは、そのように徹底して安息日を守って律法を読む、学ぶと、そういうことを徹底して生きたからこそ消えていかなかったというところがあった。そういう意味で歴史的にはそういう安息日を徹底して守るということは非常に重要な意味を持っていたわけですね。だからここだけを見たらいけないわけです。歴史の流れの中でいつも見る必要があります。けれどもそのとっても良いことがだんだんと時間の流れとともに形式的に次第次第に固くなって変わってしまうわけです。中身がなくなっていく。それをイエス様は徹底してこれを非常に強くですね、指摘しているわけです。この一つが安息日のことであるというわけですね。このようなことは前にも、ずっと前にもあったし、マタイでもそのうち出てきますが、神殿でですね、商売人がいろんなものを両替、お金を変えたり、遠くから来る人お金が変わる、値打ちが違う、意味が違うからということで両替していろんなものを売り買いする、そういう商売なんて日本の仏教のお祭り、お祭りの時でも当たり前ですよね。神社のこのお祭り、いっぱいこの商人が出てる、お店が出てる、ものを買ったり、それをイエス様はとっても激しく言われてですね、そこの付けまでひっくり返したり、そういう人鞭を払って追い払った。ちょっと考えられないほど激しい気持ちを表されたわけです。イエス様といつもいつも穏やかなと思ったら大きな間違いで、そういうふうな人間の予想したりする優しいとかいう枠に入らないんですね。聖書はいつも時にはそのように徹底して激しく指摘して糾弾する、実力でそういうふうに追い払う、それは象徴的な行動だったわけです。いかに形式的になって本質が見失われた宗教って全くこれは間違っていると、それを徹底的にはっきりさせるためにあのような激しい行動を取られたわけですね。一回ぐらいそうしたってまた来るかもしれない、そういうふうな効率を意味したわけではないです。そのイエス様がいかに形だけになって宗教的に主体主体に固くなっていくということを、それを廃したわけですね。そういうことからもう一つですね、マタイの23章を見たら、そのようなイエス様の姿勢、形だけになっていくのをこう非常に激しい言葉で言われています。23章、マタイの23章、マタイ福音書23章、これは初めからずっとですねこの問題なんですね。終わりの方まで形 形だけになった宗教的なもの、ここではですね、こういった宗教的指導者は非常に露骨に地位、自分が上に立ちたい、みんなから褒められたい、崇められたい、それはずっと歴史の中にあって、そのために権力を持ちる、金の力を持ちるということが、これはカトリックの時代でも日本の仏教の時代でもたくさんあったわけですね。それに絶えずこの霊的なものであるべき信仰の形は壊れていく、崩れていくわけです。で、ここでも一番私たちが敬うべきはキリストだけなっていうことを非常にはっきりとしたことで言っているわけですね。それから次のところも、もういろいろありますけど、みんな例えば23節見ますと、学者たちも、聖書の学者たちもパリサイっていうのは非常に熱心な、それなりに熱心な宗教者だったわけです。信じる人たちだったのに、捧げ物は10分の1は納める、けれども一番大事な正しい正義こと、それから憐れみ慈悲、それから真実、これはピスティスということはですね、こうした一番大事なことはおろそかにしている。これが今もいつも見られることですね。形だけはそのように、服装とかですね、この点キリスト教でも仏教でもありがちです。服装はイエス様とか弟子たちはそんなですね、特別な高価な金色に輝くような服装を聞いたのだろうかと、そのことは一切関係ないですよね。イエス様は特別なこんな大きな帽子を聞いただろうか、何もそんなこと関係ないわけです。どうしてイエス様に見習ってごく普通の姿でお話さないだろうかと思いますが、本当に中身がなくなっていくと形でそのように表そうとするというわけですね。イエス様は中身をしっかり持っていたから、それは特別な帽子とか特別なお金の服なんか着る必要がなかったわけです。まあ、この点はマザーテレスさんもそうですね、女性といえば非常に服を飾るということは、これはどこの国の人でも昔から同じです。けれどもそのマザーテレスさんなんか同じ服でありながら、その独特の美しさっていうのを持っているというところがありますよね。まあ、そういうふうに、形だけにしばしばなりがちである。で、ここでもですね、10分の1の捧げ物そのものはないがしろにしてはいけないが、形だけになるということをここではっきり言ってる。それで今日のところもそうですね、安息日ということ自体は大切だから、その安息日の主、キリストが安息日の主である。これは前のところ言ったところです。安息日自体をですね、大切じゃないということは言われていないことですね、全く。それでこの26節も、杯の外側ばかりきれいにしていると、内側は全く汚れているということです。まあ、こういうふうに非常に強い言葉で言っているということがわかります。はい、このような一環と、その一つとして安息日の問題があるということなんですね。それで今日のところに帰りますが、この前に触れましたように、安息日というのは創世記、天地創造の一番初めから書いてあるわけですね。6日で天地創造したと。第7日目に特に安息をしたんだけど、休んだけれども、それは全く休みじゃなくて、それは特別に分けた、性別。分けてそれを祝福したと。これも大事な点になってたわけです。そういうことで今日まで続いてきてるんですね。で、ここで、それからその歴史の中でちょっとこの前参加してなかった人もおりますので、その創世記、それから出エジプト記、それから新命記ですね、それから一番重要な預言書であるイザヤ、エレミアですね、それからエゼキエル、こういう3つの さ、大預言者にも詳しく繰り返し書かれてあるということだったわけです。そのぐらいですね、一番初めからずっと旧約聖書ではこの安息日の重要性が一貫してずっと流れていたわけですね。だからこそそれがキリストの時に移ってからはどうなったかというと、キリストが3日目に十字架でかけられて3日目によみがえった。だからまずそのよみがえったということが福音の出発点でもあったんですね。使徒言行録を読みますと、まずペテロがですね、聖霊を非常に豊かに与えられて、まず言い始めたことはキリストが復活したんだという単純な証言に過ぎなかったわけです。キリストは復活した、それだけでパーッと伝わっていったわけです。それはキリストの復活は聖霊が与えられたから、学問なんてその量子なんだから全然なかった。本すら読めなかったかもしれないんです。量子なんだから本はいらないわけですね、昔。それでもですね、みるみるうちに伝わっていったわけです。驚くほど早く。それはペトロに与えられた聖霊がその力によって伝えたわけです。そしたらたった一言でもパウロが行って、祈り場のとこ行って、あるリディアという女の人に語りかけた。すぐに伝わった。信じるようになった。学問的に論理的に書物いっぱいしてですね、全然それ通りがかりであって、そう言ってちょっと話したら、あれ信じるようになった。聖霊が働いたらそういうことなんですね。だから、そのようにして聖霊が働いたわけなんですけども、主イエスが復活して、そうしてその復活を記念するということが今言ったように始まったですよね。だから非常に大事だから、その復活を記念するために、主の日に集まるようになったというわけです。でそれで一番最初は土曜日の安息日も集まり、その次の日曜日は復活の日だから、それをまた集まると。続けて2つだったけれども、次第にですね、まもなくこれを統合するようになったわけですね。本来ユダヤ人の安息日は土曜日だったわけです。土曜日が安息日だったのですけども、それが主の日によって決定的に変わったわけですね。重要性が。復活ということは、この前も近畿集会であったように、今も言ったように宣教の出発点でもある。復活がなかったら聖霊も与えられなくて、そしてキリストのことみんな忘れられてしまった、終わったと。立派な教えを教えただけでは消えていくわけです。なんで消えなかった？それは復活の力です。それがあったから広まって今も全世界にあるわけですね。ですからその復活の記念するために、そして記念というのはその力も受けるために集まっていったわけです。それが今のこのようにですね、週の7日の一辺は集まる、性別分けられる、性別って言うんですね。性というのは分けるという意味、セットアパート。そしてしかも祝福をする。その日を私たちもそれを信じて集まると、確かにこれ集まって分けられた。それはまず来るだけでも分けられたと。そしてさらにはここで祝福を受ける。御言葉と、御言葉はキリストご自身でもある。聖霊もキリストご自身でもある。そういうキリスト、あるいは聖霊、御言葉を受けると。それが祝福なわけですよね。そういうふうな二つのことが主の日ということで、新しい形になって続いてきたというわけです。ですね。そんな風にして、この週に一度安息日ということは、その精神が受け継がれて、ずっと何千年となく続いてきた、それほど強力なものだというわけです。人間が作った様々な規則ってみんな変わっていくわけですね。今の憲法は特別に重要なものとして、数えきれないほどの2000万ともいう中国の人たちも殺したと。日本人もたくさんの人たち300万も死んだと。それを記念して絶対に戦争もしないと。あくまで平和を持ってですね、話し合って平和をって、あるいは良いことを提供して、それが平和の道だということで決めたわけなのに、今の首相やらそういう連中たちが変えよう変えようとしているわけですね。 それ歴史のそういう日本のそういったある意味使命に背くことなわけです。そういうに絶えず変えよう変えようとする。で、若い人たちはそういう戦争のことほとんど歴史と学んで教えられていないわけです。知らないんですよね。日本が一体何をしたのかということ。そういうことで良い番組があってもですね、見ないわけです。もう本当につまらないな、遊びとかと飲んだり食べたりするのがやたらと増えてるようですけども、飲んだり食べたりする分が全然批判を受けないですね。それでスポーツを重要すると、スポーツも全然政治や社会のことと関心がないっていけるわけです。それを増やしてしまうわけです。そのために批判力がなくなって変えられてしまうかもしれないと。でも人間が作ったものはそういうふうに、どんなに大切なものでも何千万とかいう人の死んだり傷ついたことをによって記念として作られたものでも変えようとされている。まあ、全て変わっていくですよね、人間が作ったもの。百何十年か前は死の高所、職業も変えることダメと、自分勝手に土地も場所も変わったらダメ、女は男でずっと劣った存在だっていうふうなことは当たり前として思われとったんです。それはみんな変えられた。これは実にキリスト教のおかげでもあったわけですよね。そのもっと前、もっと前、みんな変わっていくわけです。それなのにですね、この安息をして主に礼拝を捧げるっていうのは何千年も変わっていないってこと、これだけ見ても驚くべきことなんです。神様が支えているということなんですね。神が支えなければみんな変わるわけです。私たちも存在も神様が支えて結びついておったら、だから殺されても残る、蘇るわけです。こういった安息日のこともそういうふうに神が支えてきた。だからそれをいい加減に扱うならば祝福にないということは、そういうことからも分かることなんです。ですね。何千年と流れてきたもの、そんなものに立ち向かって、いや私はいらないぞと、そんなことを言ったりしても全然祝福はないだろうということは、そういう歴史的にずっと見ても分かるわけですね。はい。まあ、こういうふうに、このこと、今日のところの細かなことにどうこうじゃなくて、そういう大きな視野から見るわけですね。本当は安息にてとっても大事な精神だからこそ、様々な預言者にもみんな書いてあることなのに、それがイエス様の時代には全く形だけになってしまっていたと。手を洗うということもですね、別のところにありますね。今私たち手を洗うなんていうのは、ここの細菌を洗い流すためなんていうことだけど、イスラエルではそんなことは関係なかったんです。細菌なんてそんなことももちろん知られていなかった。それは土地、地上は死体、あるいは異邦人が歩いている、死んだ人も運ばれたり、死んだ人もいっぱい、どこかで死んだ人がおっただろうと、そこをいろいろ触ったり歩いたりすると汚れておるんだと、そういった宗教的な汚れを落とすというですね、そういう死の儀式だったわけですね。食べ物の前に手を洗う。でイエス様はそんなことしなかった。イエス様や弟子たちが、それをこう見てですね、律法学者やパリサイたちが、あなたの弟子は手を洗ってないと、そう言って咎めた。イエス様がした良いことをですね、本当にその力を受けようとしないで、安息日、律法に反しているこんなことばっかり見て、そのぐらい形式的に重点がまるで変わってしまってたんですね。何が大切か全く変わってしまってた。それを徹底して変えようとされた、変えられたわけです。その一つであるということですね、この安息日のことも。そうしたらですね、そうした安易な形だけの宗教に寄りかかっていた人たちは、イエス様を最大の敵だと思って殺そうとまでしたということなんですね。まあ、こういうふうに宗教的なものというものもですね、パリサイ、律法学者に熱心だったはずなのに、こんなことになってしまったということなんです。そのぐらい中心を間違ったら、宗教的にも非常に悪いものにすぐにこう変わってしまうということなんですね。まあ、そんなことをここで言おうとしておるわけです。で、この安息日が、このユダヤ人がいかにですね厳しく守ったかということを前にもちょっと言いましたけども、それは イエス様より170年ぐらい前の時代に激しい迫害があったわけですね。そのことは今の聖書ではダニエル書だけに書いてあるわけです。このアンティオコス・エピファーネスという人が大軍を引き連れて、このユダヤ人たちの国を徹底して破壊して、神殿も破壊し、立法を読もうとして立法の書を持っているものだったら全部出して全部焼いてしまう。それでもやめなかったら殺していくという激しい迫害を加えたわけですね。ユダヤ人の長い歴史の中でも最大のような迫害、要するにユダヤ人的にみんな殲滅してしまおうというような、そういう悪魔的な意図を持ってここに来たわけです。そのことはですね、イエス様よりか170年ぐらいしか前であり、前なので旧約聖書には書かれてないわけですね。それを知るためにはぜひともですね、いわゆる続編というものを読まなかったらわからないんですが、持ってない人も割合いると思いますので、そのことに関して安息日に関することを少し読んでおきますね。マカバイ書の第一マカバイ書の2章の29からです。続編の74ページ、第一マカバイ書、第一マカバイ書の2章の29から、第一マカバ、マカベヤ書と思います。一マカバイの2章の29、第一マカバイの2章の29ページとすれば、これはあの続編がない聖書ありますよ。まあ、新しいのを買うときにできたら続編付きのいいですよということを私は助言をしたことが大概の人にはあるんですが、自分で行って買った人は値段も安いし薄いから持ちやすいということで、続編付きでないのを買われた方もおると思います。はい、でそこのところを読んでいますね。持っていない人もいます。安息日の惨劇と書いてあります。でちょっと飛ばします。33節から言いますと、敵が来てですね、お前たちはもはやこれまでだと、出てきて王の命令に従えと、王って攻めてきた方の方ですね、命を助けてやろうと言った。するとユダヤ人たちは言った。出て行くものか、安息日を汚すという王の命令など、これアンティオコス・エピファネスのことを言って、王というのはね、でも下が聞くものかと。そこで兵士たちは彼らユダヤ人に対して直ちに戦いを開始した。だがユダヤ人たちはこれに、応戦せず、石すら投げないなかった。そしてこう言った、我々は全員潔く死ぬと。お前たちが我々を不正に殺したことを天地が証言してくれるだろうと。こうして安息日に兵士たちは、他のですね、攻めてきた兵士たちは彼らユダヤ人に襲いかかって撃ち殺し、その祭司、家畜までも殺し、犠牲者、殺された人は千人に及んだと。まあ、こんなふうに今書かれてあるぐらいにですね、最初は安息日ですらも戦おうとしなかったぐらい、まあ、死のうと命がけでこの安息日を守ったというぐらいだったんですね。まあ、そういうふうにこのそれほどの精神があったわけです。それから、まあ、後ではですね、これではですね、人民皆殺しにされるということで安息日を戦おうということで本というふうになったんですけれども、このように最初はこれほどまでの真剣なものだったということです。 命がけで守るということですね。で、次、この61節にはこういうよく引用される言葉があります。この持っている人は今のところの61節。マカバイキ第一の2章の61ですね。それゆえ、よよ、永遠にですね、よよにわたって次のことを心に留めよ。神に希望を置く者は決して力を失うことはない。よよ、永遠に次のこと、このことを心に留めよ。神に希望を置く者は決して力を失うことはないと。そういうふうにして絶えず歴史の長い流れの中でも神に命を懸けても希望を置いたものは不思議とですね力を失わない、たとえ殺されてもその影響力という力が残っていったわけですね。まあ、それからその後にもですね、密かに安息日を守っていた人たちがあったが支配者たちに密告された。その人たちは信仰深く安息日を守ってあえて交戦しなかったので、みんな焼き殺されてしまったということは第二マカバイ書の5の24第二マカバイ書には書いてあります。これは、まあ、今また後でも見たらいいと思いますね。第二マカバイの5の24というところにも書いてありますね。はい。まあ、こういうことで、安息日という問題がユダヤ人にとっては極めて重要なものだったということがわかるんですね。で、その重要性がこの主の日ということによってさらにプラスされた、重要なことはプラスされたこの主の日というわけですね。この主の日っていうのはどこから来た言葉かという、初めは何と言ったかというと主の初めの日という方、名前がなかったわけですね。クリスチャンというのはなかったから聖、分けられた人という意味で聖徒と言われたことです。それから後で、クリストクリスト言ってるからというんでクリスティアノスとクリスチャンということが生まれたわけです。で、主の日ということも最初は主の初めの日という言い方だったわけですね。例えば使徒言行録の20の7を見たらそういう用法があります。使徒原稿語20の7にもありますね。週の初めの日、使徒原稿録の27にあります。使徒原稿録の20の7、253ページですね。週の初めの日、私たちがパンを裂くために集まる。これはパンを裂いて、そしてキリストの霊的な体ということを信じて食べると、そういうことで集まっていたということが分かります。週の初め、あと一つだけ、第一コリントの16の2にも週の初めというのが出てきます。第一コリントの16の2、323ページ、新約聖書の323、第一コリントの16の2にも出てきます。エルサレムの教会の、これ教会っていうけど建物はなかったんですよ。集まりという意味ですね、何度も言いますが、エルサレムの集会、集まりの人たちのために、生活が非常に困難を極めているということで、遠はるか遠くから献金を出そうと募金と訳されていますが、 私がそちらについて初めて献金が行われることのないように週の初めの日集まるからですね、いつも各自収入に応じていくらかず手元に置いて準備しておきなさいと、そしてそれをまとめて送りましょうと、この非常に古い時代からそういうに相互に祈り合い、また実際にお金あるいは物を提供し合って助け合ってキリスト教っていうのは広がってきたということは、こういうところを見てもわかるわけなんですね。キリスト教は霊だからといってですね、そのお金一切関係ない、こういうことでは決してないわけです。非常にこういった、もちろん生活ができなかったら死んでしまうわけですよね。ですから生活の糧になるもの、それからお金っていうのをみんなが助け合ってそしてできてきたということは、こういうところを見てもわかります。それから週の初めの日ですね、ということはこういうことで、これは現代でも世界的になっていることですね。こういう集まった時に献金をするということが、ごく普通に行われるようになったわけです。で最後に主の日という名称、これはその後から出たんですね。日曜日は週の初めの日だったわけです。それから今度です、主の記念の日、主が復活された日ということで、それを短くして主の日という言い方が始まったわけです。それが新約聖書でも少し後に書かれた黙示録にでは出てきますので、それを今も私たち使っておりますから、その主の日ということを黙示録の1-10にあります。ヨハネがこの黙示録を書くにあたって主の日に特別に啓示を受けたということで書いたということですね。そこが出発点だった。黙示録の 1-10 にこの主の日、これが現在も世界的に The Lord's Day、 主の日と言われる。で主の日の礼拝、主日礼拝と言ってるのは、こういったこと、その後の時代に書かれたものに主の日っていうのがもうすばしば当たり前として出てくるわけです。で聖日礼拝っていうことも、これは旧約聖書の聖とした性別した日の礼拝ということから聖日礼拝ということはもうあります。そういうふうに使っているところありますが、新約聖書ではこの主の日っていう復活ということを重んじてそこに入れる主の日という方でより意味が豊かになりますので、我々のもう世界的には主の日礼拝と主日礼拝というふうに言っているわけですね。主の日というたびに主が復活されたのだと、集まって祝福を受け復活の力を受けるんだということですね。主の日に良いことをする、その一番良いことにつながるのは、これは復活の礼、力を受けることですよね。そうしたら悪いことをされても仕返しをしたり、あるいは最初言われた時のびっくりしてですね、動揺したり言い返したりすることもあるかもしれないけど、静まるとそれではいけないと分かって、静まることによって力を盛り返すと与えられるということがしばしばあるわけですね。はい、こういうふうにして、現代に死の日が生きておると。でそれからもう一つは、昨日も年に一度の祈りの友の会、合同集会で、県外からも、4人かぐらい来られておりましたが、で他の教会の方々も、3人か4人か来られておったと思います。でそういう合同の集会によって一層聖霊を受けるということも確かな事実ですね。その基本もイエス様が言われた通り、私の名によって2人3人集まるところに私はいると、要するに集まりの重要性ですね。使徒パウロが異邦の国へと派遣されたのも、パウロの自分で考えたから行ったんではなかったと。 みんなが集まってる、断食までして真剣に祈ってた時に、そのみんなに聖霊が注がれ、そしてその聖霊によって送り出されたというふうに使徒言行録では書いてあるわけです。イエス様も最後に一番苦しい時の祈り、ゲツセマネの時でも、すぐに眠ってしまうような弟子たちに対しても、私と一緒に少し離れて共に祈りなさいと。イエス様のような人は自分だけで一番深く祈れるはずにもかかわる、一番危険な苦しい時にあえて弟子たち共に祈れと言われ、目を覚まして、そういうようなところからもですね、共同体って言われてますよね。キリストの集まり、信じる人はバラバラでなくてみんな共同体なんだと。イエス様のいわば手足なんだ。そういうことで共同としているときに一層その働き機能が発揮されるということで、もう集まることの重要性ということにつながったんですね。ここに主の日に集まる、で互いにいろんなことを知り合う。昔は電話もない、インターネットもない。けどみんなが集まると。でしばしばキリストを信じる人は、初めは少数者だったから、まだ朝で家族が起きてない時に夜の暗いとこから出ていく。そして歩いていかないといけないんですね。車も何もない。でそこに行って、だからその真っ暗い時に、今も見える、朝早朝見えますが、夜の目で非常に強い光で見えていたんですね。そういうことから、明けの明星の金星を再臨のキリストを絶えず思い起こすものとして、黙示録の最後には書かれていた。それはそういう時代状況もあるわけです。昼日中にですね、のんびり集まることができなかったわけですね。地下墓所で、防空壕のようなところ、穴にですね、そんなところで集まるとか、いろいろ非常に集まること自体が大変だったということです。そんなふうにして様々な困難がありながらも、主の日を覚えて集まっていたということ、その大きな流れの中に今も私たちも置かれているということです。で、私たちも参加できなくなった人のことを思いですね、その人たちが再び参加できるようにと覚えて祈り、私たち自身も動揺しない、さまざまなことに動揺しないためにも集まって共に力を受ける、復活の力は全てのものに勝る力なんだから、それを受けたいと願うわけです。はい、以上です。